理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第143回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
理科っぽい話題といえば、
はい、
はい、
H2A ロケット29号機
お
が静止衛星、カナダの静止衛星を上げたというのがニュースになっておりました。
え、はい、打ち上げ成功。
え、カナダの静止衛星、人工衛星を日本のロケットが宇宙に運んだってことですか？
そうです。なので、
商
業化、
ってことですよね。他の国のやつを。
そうなんです。
初の商業打ち上げでしたね。
あ、初なんですね。
ま、細かい話するとあれなんですけど、まあ、大きく言うと初の受注と、うん、海外で、海外からの、民間企業のからの受注かな。
お、結構じゃあ日本のそのロケット打ち上げの技術が世界的に認められてきてるってことですね。
まあお仕事が取れるぐらいになってきましたよというので、
わお、
話題になっているのと、
うん、
あとは静止衛星を上げるのに不利だと言われている、
うん、
その日本のロケットが静止衛星を上げられたっていうところでもポイントが高いと。
赤道に近い方がいいんでしたっけ、上げるのが、うん、上げるスタート地点っていうのかな。
静止衛星は、
うん、
この前もちょっと話したんですけど、
はい、
赤道上に地球と同じ速さで、速さじゃないな、回転速度か、
うん、
で回るように打ち上げた衛星で、いつも同じ場所に見えるわけだね、
うんうん、
ということは他の衛星に比べてとても遠いところに打ち上げなければいけないのと、
うん、
あとは赤道上に打ち上げないといけないっていうのがあって、
うん、
その条件だと赤道上から真東に向かって打ち上げるのが一番その燃料とかも少なくて済むし、
うん、
制御も簡単、
うんうんうんうん、
なのですよ、
うん、
で今までは、H2A とかで上げていくと、
はい、
途中まで上げたら、あとは衛星さん自分で頑張って上がってってねっていうパターンだったんですけど、
あ、ロケットが運ぶのは途中までだったんですか。
そうですね、
3万6000キロ近くまでは持ってくんだけど、
うん、
向きが違ってたりするわけね、種子島から上げると。
あ、ちょっといわゆる理想的な位置からの発射じゃないから、とりあえず近くまで行って そこで終わりなんですね。
で向きを変えて、
うん、
静止軌道に乗ってっていうのは衛星くんがやってもらわなきゃいけなかったんだけど、
うんうん、
で衛星くんは衛星くんで、
うん、
寿命を長くするには自分の燃料をなるべく節約したいわけ。
まあそりゃそうですね、
うん、
燃料なくなっちゃったら終わりですもんね。そう、
なのでロケットでなるべく静止軌道に近いところまで持ってってほしいっていうのがある、
うんうんうん、
で今までの H2 ロケットだと、
うん、
とりあえずビューンって行って、
うん、
静止軌道の近くまで行ったんであとはよろしくって言っていたのを、今回は、
うん、
静止軌道って3万6000キロってお話したじゃないですか。
はい、
はい、
で楕円の、地球の周りを楕円で回る軌道にまずは乗って、それの一番長い方、地球から遠ざかるところを3万6000キロ程度のところに持っていきます。
はい、
で、そのまま衛星を切り離すと、赤道上じゃない、方向で、
うん、
なおかつそのままだと楕円形になっちゃうんで、どうしてあげるかっていうと、うん、その赤道の方向に曲げるっていうのと、
うん、
もう一回楕円で地球に戻ってこないぐらい、加速をちょっとしてあげるっていうのをするんですけど、今までの H2 ロケットって上げてから10分とか20分とか経つと、うん、はいおしまいですっていうのをやってたんですよ。
あとは君自分たちで頑張れと。
うん、それでも遠くまでは行くんで制御しなくても、
うんうんうん、
なんですけど、今回は5時間ぐらい経ってから、
うん、
方向修正をするっていうので起きて、
うん、
起きてっていうか、継続して動いていて制御しなきゃいけないっていうのがあるのね、
うん、
なのでその辺の電池の持ちとか 回路の保証とかが違ってるっていうのがあって、
うん、
それをね、高度化した要は、ちょっとスペシャルになった H2 っていうことで今回初めて試された、
うん、ほう、
そう、名前ももう29号機高度化仕様っていう名称なんですよね。
高度化って、高い度数、複雑という意味の高度。
そうです、そうです。
そうです、そうです。高くまで上げるっていう意味じゃなくて。
うん。あと、紐の高度でもなく。
うん。
違います、違います。で、そういうのがあって、
うん、
関係者にとってはちょっと、新しい段階に進んだかなっていう。
誇らしい状態になったわけですね。
そうですね。
そうなんです。
H2A って、いつもは、
はい、
固体ブースターってい う, なんていうの打ち上げるときに横にくっついてる補助ロケットがあるんですけど、
はい、途中で切り離されて落ちてくやつですよね。
あれ2本が普通だったんですけど、
うん、
今回は遠くまで上げるんで4本くっついてるんですね。
そうそうそう、
なので発射の時の加速がなんか違ったぞっていう感じがしました。
そう、炎も豪快でしたね、
うん、
わお、
なんか発射台結構焦げたらしい。
あ、じゃあおこげは美味しいですよね。
おこげ美味しいんですけど、発射台はね、再利用するので、食べちゃうわけじゃないんで、
うん、
消化が大変だった。
じゃあ、発射台、焦げるんじゃなくて、燃えるんですか？
少し燃えたらしいよ。
わお。なかなかロケットの発射ってワイルドなんですね。
うん、まあ、火使いますからね。
まあ、火。
ということで、そんなニュースがあったのと、
はい。
あと、先週予告した通り、私、地球深部探査船っていう船の名前が地球っていうところに行って、一般公開で船の中をこうぐるぐるって回れるんですけど、それに行ってきました、はい、
地球に行ってきたわけですね。
そうなんですよ、地球深部探査船地球に行ってきたんですよ。
ちょっとややこしい。
地球の大地から飛び立って地球深部探査船地球に乗ってきたわけですか。
まあまあ、ある意味そうなんですよ。で、知ってる方はもう当たり前のように思い浮かぶと思うんですけど、ちょっと変わった船で、
はい、
結構大きな船なんですけど、
うん、
長さが210メートル。
え、船の長さがですか？
船の長さね。
え、100メートル走かけ2倍？
2倍よりもちょっと長い、
うん、結構な大型船
で、
息続かないですね。
幅は38メートル。
わお。
ということで
結構細長い。
でもややでっぷりしてるんだけど、
うん、
大きい船で、で、はい、特徴的なのが、青い櫓、なんかね、鳥かごみたいなやつで、すごく高い櫓が立ってるんですよ。
想像を絶するぐらいこれ高いですね。
これね、船の底からだと130メートルの高さがあって、
うわ、
はい、
ビルで言うと30階のビルぐらい。
え、船の上に30階建てのビルの分の櫓っていうか、まあ、骨組みみたいのが出来上がってるわけですね。
そうです。もうね、これ放送というかこのポッドキャスト聞いてるだけだと何が起こってるかよく分かってないと思うんですよ。で、
うん、
なおかつ、船体、
船本体の、ね、
船本体の方は、
はい、
デッキから上に7階7つのフロアがあって、
うん、
デッキからと下に2階分かな、だから9フロアあるのかな、
うん、
っていう構成なんで、
はい、
なんていうのかな、あの貨物船みたいに薄っぺらいっこなくて結構高さもあるんです、うん、7階分。
ああ、なんかいわゆる豪華客船とかいう時に思い浮かべるように、船の上にそういう高さのある建物もついてるし、うん、プラス100メートルの櫓もある。あれ？
130メートル。
船の長さの半分ぐらいってことですか、櫓の高さ。
そうです、ね、そうです。
漢字の凸の字みたいな形になってますよね。
テトリスで落ちてくるあれですね。
そうそうそうそうそう。
逆 T というかね。
はい。
そんな感じのやつでですね。
はい。
地球深部探査船なので、地球の深部を探査する船なんですけど。うん、
地球の深いところですね。
そうそうそう。うん、海底に、
うん、
穴を掘って、
はい。
そこから、サンプルを取り出すっていうのが仕事でですね。で、地球は一番深いとこだと水深6900メートルのところからホリホリして、うん、海底から850メートル掘り進んだっていう記録とかですね。
ほう。
あとは 海底の下だけでいうと3000メートル分ぐらい掘ったりしているっていうのがありまして、
うん、
なかなかすごいんですよ。
なんか全然想像つかないんですけど、
うん、
とりあえず船の中から地球に穴を開けたわけですね。
そう、それも海の底まで行った後、うんうん、そこからまた穴開けて、一番海の底から下まで掘ったのが3000メートル分掘ったりとか。
3000メートルって3キロですよね。
3キロ。富士山の頂上までだと3776メーター、
はあ、
で、さっきも言った水深が6900メートルのところでも掘って、
うん、
海底の地面から850メーター先まで掘ったとかっていうすごいことをやってる船でございます。
うん。
ということで、
とりあえず深いところまでガツガツ掘ったわけですな。
はい。ということで、はい、今日本編はちょっと海の話をしてみようかなと思っております。
およ、母なる海。
はい。ということで本編の方に行ってみます。
はい。はい、よろしくお願いします。
今回は海のことについてお話ししようと思ってるんですけれども、
はい、
まずは11月の、結構最初の方かなにいただいたメールを一通紹介させてください。
はい、
香織さんお願いします。
はい、ライチョールさんからいただきました。こんにちは。毎回ワクワクしながら配信を待ち、楽しく拝聴させていただいています。特に宇宙のお話は聞き入ってしまうのですが、我々の星、地球の深海はどのような世界なのでしょうか。まだまだ解明はされていないかもしれませんが、何年後に解明されるのでしょうか。よろしくお願いします。といただきました。
ありがとうございます。
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 ま、こんな感じでですね、質問も来ているので、
はい、
今回こう地球を見に行ったこともあって、ちょっと海の話をしてみようと思うんですね。
はい、
まず海の基本、
はい、
地球の表面のうち、うん、どのくらいが海でしょう。
陸じゃないところが海です。
そうそうそう、半分よりも多そうな感じがしますよね、地球儀とか見ると、
うんうん、そうですね、 70% ぐらい、
ま、そうですね、大体7割ぐらいが海になります。
おお。
で、一番深いところは1万メートル以上あるのね。
え、海だけの深さがですか。
海の深さが、そうなんですよ。
山よりも高いんですね。
まあ、エベレストが8850メートル、
うん、
それに比べてマリアナ海溝っていうところが、1万1000メートル。
どうやって測るんですかね、深さ。
深さはね、潜水艇というか無人の、船を下ろして、そこから先もう一回こう何メートルまで下ろしたっていうところからまたどのくらい深かったみたいなのを測って、測ったりするんですけど、
うん、
あと陸の平均の高さは、はい、なんか平均するとね800メートルとか900メートルぐらいらしいんですよ。
結構ありますね。
でも海の平均深さは3800メートルらしいので、
富士山ぐらいの高さ分の深さが平均としてあるわけですか。
そうそうそうそう。
っていうと、だって陸のすぐ近くの 海は浅いですもんね、基本は。
そうなので、その先にぐっと深くなる。なんか昔々っていうのは俺だけか、陸の近くには大陸だなっていうのがあって、
あ、
みたいなのやりませんでした。
はいはいはいはい、
ドラえもんで読みました。
ドラえもん、
ドラえもん、突然深くなるところですよね。200メートルぐらいのところにあるんだっけ、ね、深から、
うんうん、
で、200メートルを超えると結構ね急に深くまで下がってるっていうところが多くて、
うん、
結局大陸だなっていうところ以外なところは、
はい、
海底
には、海底、海の底、
うん、ほとんど光も届かないので。
あ、深海魚の世界ですね、
うん、そうなんですよ。なので、深海っていうところは自分たちとか私たちが知っている、なんとなくこう海の底にサンゴがあったりとかね、海藻が生えたりとかっていうところではなくて、暗くて寒いっていうのが深海。結構ね冷たくなるんですよ。結局ね、深海だと、5度ぐらい、5度とか4度とかそのくらいまで 水温が下がってしまうので、平均的にはね。
ほう、
うん、
真夏でも。
真夏でもっていうのと、あと赤道直下でも、2000メートルぐらい下がると、もう、水温は4度とか3度になっちゃう。
寒いですね。
そうなんです。なので、そんな世界が深海なんですね。
はあ。
で、一方で、
はい。
大陸棚と呼ばれて、その200メートルよりも浅いところでは、
はい。
海藻とかがたくさん茂っていて、
う
ん
う
ん、
いわゆる海って言って想像するような雰囲気の場所ですよね。
そうそう。
はい。
そういうところもそれなりに広くあるんですけど、うん、結局ね、海の水が、どれだけあるかで、
はい、
海の深さと陸の高さも変わってくるわけじゃないですか。
あ、なるほど。あ、そうか。そうか。水が全くなければ、単に、なんだろう。ギザギザな表面なだけだけど、そこに水があるから、
海と陸になって、
うんうん、深海と、天空
大陸だな。ああ、深海と陸と
山、
山みたいに感じに分かれてるわけだね。
うんうんうんうん、
っていう感じでですね、
はい、
まあまあ海の深さは水の量にもよるっていうのがあるんですけど、
うん、
ちょっと前にね NASA の発表かな、地球は温暖化しているけど、はい、南極の氷は増えているっていう、
ありましたね。
そうなんですよ。地球温暖化すると南極の氷が溶けるから、
うん、
海水面が上がるっていう風に言われていたんですけど、うん、
はいはいはいはい、よくねなんか氷河が溶けてなんか氷がザプーンって崩れてる感じの映像を見ますけど、
うん、
そうじゃない。
で NASA の発表によると、
はい、
南極の氷は熱くなっている、この温暖化していても。
うん、
前ね温暖化の話ちょっとしたんですけど、温暖化ってただ単にこう気温が上がるだけではなくて、
うん、
今まで雨が降らなかったところに降るとか、
うん、
その逆とかっていうその気候変動があるっていうお話もしたと思うんですね。
はい。
そうすると南極にたくさん雨が降るっていう気候になっちゃうと、
うん、
南極雨は降らなくて雪になっちゃうんでどんどん溜まっていくのね。
うんうん、あ、まあそうですね。
そうだから温暖化しても南極に降る雪の量が増えれば南極の氷は溶けるよりも、熱くなる方が早いっていうので熱くなってるらしい。う
んうん、あ、でもそのベースとしてはまあ温暖化という気候変動がありそうだってことなんですね。う
ん、そんで、海面は上昇しているようなのでそれは他の大陸のさっき言った氷河が溶けてるとか。
あ、そうかそうか、別に
氷があるのは南極だけじゃないからね。
うんうん、そうか、いっぱいありますもんね、極地方には。
なのでそこの氷が溶けて海水面が上昇してるんじゃないかと。ということで、
はい、
この地球のね長い40億年の歴史の中では海面がとっても上がった時期とかとっても下がった時期っていうのがありますが、うん、まあ、
はい、
とりあえずここ何万年かは、
はい、
同じような、まあ、この辺りの、海面でそんなに変動せずに、海面というか海底の深さも変わらず、
うん、
過ごしていけてるという感じですね。
はい、
うん、で、ご質問にあった深海の話をちょっとしようと思います。
はい。
で、地球っていうのは何を調べてるかっていうと、海の底だけではなくてっていうか海の底じゃなくて、
うん、
海の底の地面のそのまた中、
惑星としての地球の深い深部を調べてるわけですね。
そう、一応ね目標は、
うんうん、
和田さんが説明してくれたんじゃなかった、マントルを直接採取するっていうのがですね目標なんですよ。
あ、そうかそうか。だから中心部分に近いところから刺した方がより刺しやすいからって言って海の深めのところを刺すわけですか。
うん、っていうのと、もう一つマントルが一番、浅いところに来てるのは実は海の方なので。
おや、あ、じゃあ外からも中からも最短距離の場所を選んでるわけですね。
うん、そのために深い海の底にまた深く掘れるっていうのを工夫していて、
うん、
で私地球を見に行ってライザー掘削っていうらしいんですけど、
ライザップ
じゃないです。結果にはコミットするらしいんですけど、ライザー掘削です。
ライザー、はい。
これね、船の下から下にドリルの刃をくっつけてぐるぐる回すっていうのをやれば、
うん、
海底が近ければホリホリできるじゃないですか。
まあそうですね。
で、海底が深ければそれどんどんどんどん伸ばしていけば、
うん、
とりあえず掘れますよね。
うん、そうですね。
それをやるんですけど、ライザー掘削っていうのは、
うん、
船の下から海底まで、うん、太めのパイプをつないじゃうのね。
ドリルを直接船の、あ、ドリルを直接海の中でチャポンっていくんじゃなくって、初めは筒をつなげていくわけですか。
そうそうそうそう、あの、うん、最初に、少し大きめ、1メーター近い、管を船から海底までまずつないぎます。
はい、
でその中に、ドリルの棒を通して、
はい、
で、海底を掘っていくっていう方法をとっています。
ああ、あの油田とか掘るときの方法に近いんですかね。そうです、
油田を掘るときの方法と近いんです。なるほど。そうすると、
うん、
あのドリルの真ん中から水をね、はい、送って、
うんうん、
でぐるぐる掘って出た、なんていうの、粉というか掘ったものをその筒を通して船に回収するの。
うん、おお、
わかります。
はあ、あ、そっか。別にその筒はドリルの太さではなくって、もうちょっと余裕があるわけですね。
そう、隙間が結構あって、そこを泥水が返ってくるの。
うんうん、ドリルもなんだろう、レオナルド・ダ・ヴィンチが作った二重螺旋っぽく、階段っぽくなってて、ぐりゅりやるとそこの削れた分がその螺旋を上がっていくわけですね。
ドリルの中にも一個穴があって、
うんうん、
そこから水を送るのね。うん、でゴリゴリゴリってやって出てきた泥はドリルの周りに行って穴から溢れ出すんだけど、
うんうん、
そこの穴から溢れ出したやつは鞘が海底にブスってくっついてるんで、そのライザーっていうところをドリルの周りを船まで上がってきて船で回収する。
まあ、よくわかんないけど結果にコミットしたわけですか。
そうで、その船から送る水の中に、いくつかのものを入れてあげると、掘りやすくなったりとか漏れにくくなったりとかっていろんな効果があるんですけど、あと、
うんうん、
もう一つ、地球の目的の一つは、
うん、
海底を調べることじゃないですか。
はい、
そうすると、はい、ゴリゴリ掘ったやつも回収した方がいいわけね。
うんうんうん、
あ、まあ掘りっぱなしでそこら辺にポイしとくよりか、まあ一番深いところに行きたいけどその途中も知りたいわけですね。
そうそう、で、
うん、
あるところからは、壊すんじゃなくて、あのサンプルが取れるように筒状のものが取れるように掘っていくの。
あ、掘り方を変えるわけですね。
そうそうそう、壊して掘るんじゃなくて、サンプルがその埋まってたような形で掘れるようなドリルを使って掘ります。
うんうん、じゃあ目的に応じてドリルも変えるわけですね。
そうですよ、何キロもあるドリルをこうつないでは下げ、つないでは下げ、つないでは下げ
で、目的変わったらもう一回回収してまた別のドリルをつないでは下げ、つないでは下げ、つないでは下げ。
で、回収するときには少し上げて外して、少し上げて外してってやるわけ。
あ、そうか、取り外しが効くわけですね。
そうそうそう、
今は長い棒になってるけど実は短い棒が長くつながってるってことか。
そう、それを効率よくやるのに、
うん、
高い100メートルぐらいの矢倉があって、
はあ、
そこで100メートル分つないでどんどん100メートル分遅れるわけ。
ああ、なるほど。
で途中まで行ったら
送り出して
つないで送り出せるわけ。
はあ、その100メートル。
そうそうそうそう、ということでですね、
はい、
こんな地球で、すでに、うん、知ってる方はいると思うんですけど、プレート境界って言って、
うん、
こうよくね、地震のニュースとか地震の番組で、フィリピン海プレートがずるずる進んできて日本の下に潜り込んでますみたいな話をすると思うんですけど、
あ、はいはいはいはい、
ってことは潜り込んでるってことはフィリピン海プレートとその上の普通の海底っていうのがあるはずじゃないですか。
はい、2層というか2つ構造があるはずですね。
そうそうそう、
はい、
で、うまく掘っていけば、その上に乗ってる海底部分とプレートの境界っていうところが見つかるかもしれないでしょ。
おお。
あ、そうですね。
滑ってる境界が。
うんうんうん。
それを掘ったことがあったりするんですよ。
え、見つかったってことですか？
そうそうそう、それ掘ってですね、プレート境界のサンプルの、複製っていうのが。
複製、あ、本物は、まあ、研究に使ってるから置いてないけど、へぇー。
そんなのだったり、
うん、
あとは、いろんな層が溜まってるんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい。で、昔々、そこで地震というか地滑りが起きたっていう、こう痕跡や、
うん、
あとは、岩を掘っていくと、だんだんだんだんこう積もっていった時とかに、よく地球って磁石になってるんですけど、N 極と S 極が変わることがある。
はいはい。
はい、聞いたことあります。
それを、海底のやつを掘っていって、どっち向きの時間になってるかっていうのを計測したりとか。要は、
この時期はこっち向きだったっていう記録が地層の中に残ってるんですね。
そういう感じなんですよ。
あ、昔の記録を、そういう
地球の中で何が起こっていたかが分かったりする。
地球で調べると分かるわけですか。うん、なんか地球地球っていうから、どっちの地球だか分からなくなりますね。へえ、へえ。
で、さっきも言った通り、マントルっていうのを採取するのが一つ大きい目標で、
うん、
地球は海底から7000メートルぐらい掘っていけるので、うん、理屈上マントルへ到達できるんですよ。
到達できる深さまでは掘れるわけとか。え、でも理屈上ってことはまだ達してないんですか、現実的には。
まだ達していなくて、
うん、
他の研究とかをたくさんやっているので、
うん、あ、その目標だけに向かって走ってるわけじゃないんですね。
ではないです。そうすると地震が起きた時の、
うん、
なんだろうな、どこで地滑りが起きたのかみたいなのを調べたりとか、
うんうんうん、
あとはその海底生物の周りの環境がどうなってるかとか、
うんうん、
いろんなことを調べていて、まだマントルには達してないんですけれども、うん、
でも、達するだけの性能があるから、まあ近い将来にはマントっちゃうわけですね。
そうで、以前地球の中ってどうなってるの、
はい、
っていうのを和田さんが解説してくれた時にお話してたんですけど、はいはい、マントルってドロドロしてるような気がなんとなくしますが、実は岩なんですよって話しましたよね。
はい。
で、マントルは、
はい、
観覧石っていう、
はいはい、
その、なんていうのかな、地球の中の熱いものが固まってできたような岩石、
うん、
だからマグマではなくて、
はい、
液体ではないんですよ。観、
う、
覧、
ん、
石を主な主成分とする観覧岩だと考えられているんで、
はい、
で、観覧石は宝石で言うとペリドットっていう風にも言われていて、
うんうん、
緑色なんでしたっけ。
そうですそうです、緑色で、
オリーブから、
そうです、透明度が高いと宝石として使われるんですけれども、
うんうん、
なので、緑の観覧石に到達するっていうのが一つ目標になってるんですね。
ああ、じゃあ、うん、緑を見たい。
うん。
おお、なんかいい感じ。
観覧席は地上でもあるんですけれども。
テレビ局とかにあります。
じゃないです。
あれ？
要はさっき言ったペリドットっていうね、宝石とか掘っていけばあるんですけれども、
はい、
本当に、地下にある生のっていう言い方は変ですね。その地表とか空気に触れてない。今まさに溶けている、その生きている。観覧席を取るっていうのが一つ目標になってるんですね。
今じゃあ、宝石として地上で扱われているものは、マントルの、かけらが上がってきたようなものってことですかね。
上がってきたり掘って、要は本当のマントルじゃなくて地殻変動とかで上がってきたものだったり、
うんうん、
同じような感じでできたんだけど地表近くにあったりする。
もともと。
っていうのを掘ってるという感じですね。
ほうほうほう。じゃあ、もしマントルに到達しちゃったら、ペリドットの価格は、市場価格は大下落しちゃうわけですか？
そんなことないと思いますよ。なんだって、地球を、ね、 出航させて掘るのって大変ですから。
でもガッポガッポ儲かるかもしれないじゃないですか。
いやー、多分地上にあるペリドットの方が安いと思います。
そうか。でもしね、はい、マントルがペリドットじゃなくてダイヤモンドでできてたらもっとすごかったんですけどね、
う
ん、
そうすると掘りにくいかもしれない。
そうか、硬すぎる。
そうというような感じで、地球っていうのは、はい、海底を掘ることで、
はい、
その今地球がどう動いているかっていう、その生の地球を知るだったり、
うん、
災害とかを起こした地震がどう起きていたかっていう、うん、ちょっと前のその地球の動きを知るだったり、うん、地球の歴史を知るっていうようなことができる、うん、探査船なわけですね。
ああ、ねえ、なんかやってることは掘ってることだけど、そこからいろんなことがわかるんですね。
で、さっき和田さんが言ってくれた石油を掘るのと同じようなやり方っていうお話してたんですけど、
はい、
まさにその通りなんですが、なんだけど、石油掘るときって、海底から柱を立てて櫓を作るわけですよね。
はい、石油プラットフォームとか海上プラットフォームとか言いますね。
そう、海底油田の場合、
はい、
それと船は何が違うと思います？
ん？船は動いちゃう。
そうです。海流とか風で船って動いちゃうよね。
そうですね、ゆらゆら普段からしてますもんね、
うん、でも下までパイプつなぐわけですよ。
そうだ、うん、自分で言ったはいいけどすごい長さのパイプが下にあるんだ。
どうしてるかっていうと、GPS とか、
はい、
あとは海底にビーコンって言って、
うん、
音を出すものを置いて、
うん、
そこから音を出すことで、船までの距離が測れるのね。
あー、なるほど、反射する距離、時間から距離を割り出すみたいな感じですね。
ビーコンから出る音と
ピコーンピコーンって、
多分そんなような音なんですけど、うん、
はい、
そこがその船にどのくらいの時間で到達するかを測ると、
うん、
ビーコン複数置くと、海底からその船までの底までの距離が分かるから、
うん、
どのくらいずれたかとかも分かるのよ。
おお、あ、じゃあ宇宙からのその位置測定と海底からの位置測定 を
組み合わせて、
まあ、少なくともそれで
場所は
ずれが分かりますね。はい、
でも船って普通さ、うん、スクリューがあって前に進むとか後ろに進むっていうのと舵があるぐらいじゃないですか。
そうですね、う
ん、なんですけど、深部探査船地球は、
はい、
ですね、360度回転できるプロペラが船底に6個ついてるのかな。
うわ、
なので前後左右、その場で回転とかも自由自在なんですよ。
あ、じゃあそれでちょっとずれたからそれを元に戻すっていうことを絶えずやってるわけですか。そう
で、一応、すっごく天気が悪い時じゃなくて、通常であれば海流とか風の影響を消すように、はいはい、半径15メートルだから30メートルの、
はい、
広さの中に留まれるようになってる。
すごい精度だ。
じゃあ、さっき船の横幅が30メートルぐらいって言ったから、
もうね、宇宙から見たら止まってるようなもんですよ。
うわ、
船が横にずれるぐらいしかずれないってことですか。
そうです、船一隻分もずれない
わお
っていうのが、ありまして、地球ってすごいなって思いながら見てきました。
地球ってすごいですね。
はい、
今地球はどこにあるんですか。
今その深部探査船地球は、
はい、
本木ふ頭にいます。
今お休み中。
今は、うん、整備中。
あ、なるほど。
でちなみに現在の地球っていうページがありまして、
お
う、
海洋研究開発機構に、それで地球が今どこにいるか分かったりします。
あ、じゃあその研究中であってもこの辺りで掘削してるよってことが分かるってことですか。
そうです、そうです。
へー、
ということで地球の話からもう一回深海の話をしようと思うんですけど、
はいはいはい、
深海はさっきも言った通り、光も届かないから、
うん、
海藻もない、
うん、
植物が育たないし、うん、栄養って言っても死んだ魚とかプランクトンが落ちてくるそのものを食べるぐらいしかないのね、
うんうん、あ、そうか。
そうするとあんまり生物もいないんじゃないか、もしかしたら全然いないんじゃないかと考えられた時期もあったんですけど、
うんうん、
今は深海を調べることができるので、
うん、
マリアナ海溝のそこまでは調べてないんですけど、8000メートルとか1万メートル近いところ、
うん、結構深いところですね、
うん、8000メートル級とか6000メートル級の、海底だと、
うん、
結構いろんな生物がいるということが今わかっています。
それは何を栄養にして生きてるんですか、
うん、結局あのクジラが死んで沈んだものを食べてるとか、どっちかっていうとそういう地上って言わないや、海上から浅いところから落ちてきたものを食べて生きているっていう生物がいて、
うん、
そこでは目が退化したような魚とか、
あちょっとね、ちょうちんあんこうとか、
ちょうちんあんこうとかは、浅いところにいるんです。それでも、
でもあのちょうちんってその光、
そうです、だから光を気にする魚を集めてるわけ、ちょうちんあんこう、う
ん、まだ見えるんですね。
そっか、
深海の魚たちは誰も光とか当てにしてないから、ね、目が退化したりするのね、
うん、
なのでそこではちょうちんあんこはいなくて、
ちょうちんついてても全然誰にも気づかれないんですか。
そう、
わお。
なのでちょっと前、1年か2年ぐらい前かな、にその海底を探査したっていうビデオ見たんですけど、
はい、
そこではちょっとサメっぽいやつとか、やや太ってオタマジャクシっぽく見える魚とか見ましたね。
でも結構深海って、まあ、あの光も届かない、水も冷たいっていうのもありますけど、プラスすごい水圧がかかるっていう条件でもあるわけですよね。
そうですけど、
うん、
魚は体の中も水が入ってるから、
うん、
潰されちゃうってことはないのね。
あー、なるほど。
そう、例えば地上からボールを持ってくとか、
うん、
中にちっちゃい泡が入ってる発泡スチロールを持ってくとかすると、
うん、
ちっちゃくなっちゃうんだけど、
うんうん、
水が入っている例えば風船を、
うん、
水の方、奥の方にというか底の方に持ってってもそれ全然問題ない。
水圧はじゃあそんなに問題にはならないのか。
ただ圧力が高いので、うん、あの溶けている物質の溶け方とかは結構違うので、
うん、
その辺でこう酸素を吸収したりとかっていうところは、うん、気候が変わっているはず。あとね、
はい、
自分たちというか私たちと同じような生物だけではなくて、あの化学合成生態系といいましてですね、
うんうん、
さっき言った、地上の生物って太陽の光で光合成をして植物が、
はい、
あの二酸化炭素を酸素にするのと、
はい、
あとは糖というか要は栄養を作るっていうのをやってるわけですよ。
あ、そうですね。
動物はそれを食べると、はい、エネルギーが取れるんですけど、
はい、
深海ってさっき海の上から落ちてくるようなものだけではなくて、
うん、
海底火山だったり、あとは熱とか硫黄が吹き出しているような、
うん、
場所もあって、
大涌谷みたいなところがあるわけですね、
海底版ね、
うんうん、
そこで、その化学的エネルギーを使って生きている生物っていうのもいるんです。
ん？化学的エネルギー？
そう、何が言いたいかっていうと、
はい、
あの光合成をして、
で
んぷんを作って、
はい、
あのとか、体を作って大きくなる植物ではなくて、
はい、
深海のその硫黄とか、あとは、うん、温度の高い温水とか、
はい、
そういうものからエネルギーを取るっていう、
うん、
化学合成生態系って言ったんですけど、
うん、
なんとかな、硫化水素やメタンみたいなものをエネルギー源にしたりとか、
うんうん、へえ、そんな動物生き物がいるんですか。
そうなんです、
いるんですよね。
そしたら、結構あれ土星とかでしたっけ、メタンの海とかあるっていう話じゃなかったでしたっけ。
そうそう、でそういうところにも生物がいても全然おかしくない。
そうですよね。だって初めは水がないとっていう話で水探してたけど、あ、メタンの海だって言ってね、えそれはちょっと無理かなと思ったけど、少なくとも地球にはメタンの海で生きている生物がいたわけですね。
そうです。代表的なものは、
はい、
白ウリガイとかっていう名前の貝、
はいはいはい、
うん、が、そういうね、なんていうのかな、細菌と共生していて、その細菌が硫黄とかを、使ってエネルギーを 作ってそれをシロウリガイに与えてっていうのが起こっていたりするようですよ。
え、じゃあその細菌がすごいってことですか。
まあまあ細菌とそれを、うまくこう
なんていうの、仲良く
調整できるシロウリガイみたいなものが偉いというかすごいというか我々の想像を絶する生き方をしてたりするんですね。
あ、そのエネルギー、まあ、エネルギーができてしまえばその先はあれですけど、そのエネルギーそのものの作るのが地上とは全く違う機上ってことなんですね。え、じゃあ地球でもそんなにね、やっぱりいろんなバリエーションがあるんだったら宇宙はもうどんなことがあってもおかしくはないですよね、うん、
ただこれがね、その地上に今いる生物みたいなものができたところのバリエーションとしてできたのか、
うん、
はたまたここが生命の起源なのかよく分かってなくて、
あ、ほうほうほう、
こういうところが生命の起源じゃないかっていう説もあるのよ。
うんうんうん、
おー、あ、今みたいなものじゃなくてもっと、まあ、いわゆる過酷な環境に適合した生物がまず生まれてってことですか。
結局ね、生物が生まれるにはエネルギーが流れているところじゃないといけないわけ、
うん、
つまり、生物がどこかからエネルギーを得て自分を育てて、うん、自分の子孫を残してっていう代替わりをしていくみたいなことがあるんだけど、
うんうん、
太陽の、光とかそういったものをエネルギー源にするのか、それとも太陽のエネルギーからできた何かしらの有機物みたいなものをエネルギーにするのかっていうのがずっと考えられてきたんだけど、もしかしたらこういう地下のてか海底の熱があるところだったり、科学的なエネルギーがあるところから生命が、生まれたんじゃないかっていう説もある、
うん、結構そう、光合成ってそういう意味ではなんかびっくりするような進化だと思うんですよね、
うん、うんうんうん、
でそれに対してこういうなんだろう、もともとある物質、熱、そういうものを利用した方がなんだろう、理にかなってるっちゃかなってるように感じるんですよね。なんか光合成って本当に、うん、まあ特に目、あの光っていうのが目に見えないエネルギー、 目に見えないというか感じられないっていうのかな、なんていうのかな、
結構
なかなか難しいじゃないですか、表現するのが、
うん、ある意味海底生物というか海底のこう科学的エネルギーを使う方が直接的なんだよね。
うんうんうん、そうですね。
そう、それに比べて光合成は間接的。
うんうん、
ただ、光合成は、地上であればあまねく、要するに光が届くとこだったらずっとどこでも使えるけど、
うんうん、
さっき言った、科学系のエネルギーを使ってると、うん、生物はすごく狭いところにしか生きられないのね。なんでかっていうと、暑すぎたら体が壊れてしまうし、いい感じでエネルギーが出てるところだったら暮らせるけど、ちょっと離れて、全然エネルギーが出てない、ただの海底になってしまったら、今度は栄養がないし。っていうので、地球の全部にはびこるためには、やっぱり光合成っていうのは大事だったんじゃないかなと思います。はい。
なんか、地球、あの、誰の言葉だったっけ？人間は、人類は宇宙のことよりも地球の深いところの方がまだまだ知らないっていうのことを言った人いましたよね。
ああ、いるかもしれません。
宇宙にはどんどんどんどん出ていって、今ボイジャーとかはもう太陽系を出たっていうようなところまで飛んでっちゃってるじゃないですか、
うん、
でそれに比べると距離としてはもう本当にもう誤差範囲というような深さですよね、深海、うん、どんなに深いって言っても、うん、
1万メートルですからね。
ですよね。そこにすらまだ人は到達してないんですよね。
そうです、有人の潜水艇は深海6000っていうのが、
はい、
今最も深いところまで行ける潜水艇の一つで、
うん、1
万メートルまで、有人で潜れるものはまだ計画中なのね、
うんうんうんうん、
でやっぱり見てくるっていうのも大事なんだけど、
うん、
海の底のものは取れてるかもしれないけど、網羅して観察できてるわけじゃなくて、潜ったピンポイントしか見られてないわけじゃない、
うん、そうですね、
っていうのを考えると、まだまだ海底とか深海の、うん、人間とか人間が観測してないところには、知らないことが起こっているかもしれない、
うん、結局はそれから 宇宙にまた視点が広がっていく可能性もありますもんね。
そうですね。やっぱり、前人未到のところを調べるっていうのは、なかなか新しい発見があったり、あとは空に向かう方と深海に向かう方、共通なところもあるんじゃないかと思います。まあ、両方とも過酷な環境ですしね。
まあ、これからの地球による地球探査に期待ですね。
そっちにも、期待しましょう。宇宙だけじゃなくて、
はい
はいはい、
ということで今日は海と深海と、深海の地下の話を少ししてみました。
はい、
はい
はい、そんな理科の時間では皆さんからのメールをお待ちしております。ですね、毎回やっている、そんなプロジェクトの紹介は今回はちょっと割愛させていただいて、時間の節約をしたいと思います。
はい、
はい、ということでそんな理科の時間第143回お送りしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。